皆さんこんにちは。時刻は4時になりました。日曜日の夕方いかがお過ごしでしょうか。ここからは精神保健福祉士という福祉関係の国家資格を持ち、福祉関係で仕事をしている私ユージーが担任を務めます。誰でも参加できるあったかい学級会スイートホームルームの時間です。私担任のユージーの活動について、時には同じ福祉関係で活動している方の現状を伝えていただくことで、精神保健福祉士という資格を知ってもらい、少しでも福祉に関わる仲間の皆さんの励みになるように、楽しく幸せに活動できるよう応援したいと考えています。そして今抱えている業界全体の課題がですね、少しでも改善されるように世の中に訴えかけていきたいと思っております。もちろん福祉業界以外でも何か目標に向かって頑張っている人を応援し、今はまだ頑張れないなという人にもしっかり寄り添える居場所にできたらと思っております。収録はまあ9月の後半なんですが、今日も30度超えておりまして、まだまだ暑いということで、某蒙古タンメン中本の T シャツを着て今日は収録に臨んでおります。まあ、なぜこれを着てきたかということはまたメインテーマでお話ししますので、お楽しみに。この番組はご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオよりお送りいたします。それではスイートホームルーム、略してスイホースタートです。改めまして、スイートホームルーム、略してスイホー担任のユージです。ここからはオープニングコラムとして、私ユージの幅広い趣味の中から気になったトピックについてお話をしております。ちょっとね、前回の放送でもお伝えしたんですが、前回の放送の前日に、実は世界陸上を見に行っていたということで、まあ、ちょっとね、時間は過ぎてしまったんですが、まあ、11月からね、またデフリンピック始まるというタイミングもありますので、ちょっと改めて、世界陸上を振り返ってみたいと思います。まずちょっとね、やはり日本人選手の活躍についてはちょっとまとめておきたいと思いますが、メダルは2個ですね。ちょっと意外かもしれませんが、競歩で2個メダルが出ております。これなかなかね、テレビとかでもあんまり取り上げられないので、もうちょっと取り上げてほしいなと思うんですが、まあと言いつつ私も見れていないので前もやろっていう感じなんですが、男子35キロの勝木隼人選手と、藤井菜々子選手、女子の20キロで、見事銅メダルを獲得しております。まあ結構ね、新井選手とか、あと山西選手とか、結構ね、オリンピック、世界陸上でメダルは出ているので、今後も競歩は注目ですよということと、あと、まあ、本当にこれすごいなと思ったのは、中島佑気ジョセフ選手という、400メートル男子で、決勝に残りました。で、まあ、結果6位だったんですけど、これでも決勝に残ったことが本当にすごいんですよ。これもうね、大樹さんもこうないないそんなことはないって言ってましたけど、これ決勝入ったのが34年ぶりで、前回の東京大会の時に高野進さんっていうね、日本記録保持者の方いるんですけど、それ以来なんですよ。まあ興奮しましたね、これは。まあね、メダルなんていうのは本当に夢のまた夢で、決勝行ったらすげえっていうことなんで、これは本当に今後もね、ね、またオリンピックで決勝とかに入るかなっていうちょっと期待もできます。で、同じく期待されながらちょっと惜しかったのが村竹ラシッド選手っていうね、ちょっと前の放送でも言ってたんですけど、注目ですよっていうことで、今回も見事に100メートルハードルの選手なんですが、見事に5位に入りましてですね、ちょっとね、ただこの時のインタビューが本当に、まあ、ちょっとご覧になった方おられますかね、本当にちょっと心揺さぶられたと言いますか、もうインタビューって割と冷静に、まあ悔しいですとか、そういう感じでまた頑張りますとかいうことが多いんですけど、もう大泣きしてたんですね。で、何が足らなかったんだろう、ここまで頑張ってきたのに一体 メダルと何が届かなかったんだろうみたいなことで結構もう、ちょっと何分ぐらいなの、結構長かったと思うんですけど、でそれでこうまたアナウンサーのまた対応がすごいなと思ったんですけど、石井智弘さんっていうね、アナウンサーさんがずっとこう寄り添って肩にちょっと手をねやって、でまあずっと聞いてて、で最後にあなたは日本の宝ですって言ったんですよ。でこれからも応援していますって、もう私が号泣しましたねこれは。もうまあ多分これ私だけじゃなくて、多分ね見てた方も号泣したかと思うんですけど、まあなんかごめん、なんか動画とかに上がってたら、まあ、見ていただきたいんですが、それぐらい本当に心揺さぶられて感動しました。なんかインタビューの方の聞き方って本当にいろいろありまして、これまああんまり言うと長くなっちゃうんですけど、例えば本人が金メダルしか狙ってないのに3位になっちゃって、でも銅メダルですよおめでとうございますって、ちょっとやっぱ違うなって思ってたんですね。やっぱりこの選手がどう思ってるかっていうのをしっかりこう寄り添うより、まあ、これは私の仕事にも通ずるところなんですが、選手の気持ちに寄り添うこのインタビューの姿勢で最後に応援してますって、なんてこの素晴らしい対応なんだと、もうなんかそっちの方が本当にちょっと話したいかったっていうぐらいのことで、まあ、本当に石井さんね、他にもちょっとね、まあ、私も見に行ってたんですけど、北口榛花選手ね、これ世界陸上オリンピックまた世界陸上連覇したらみたいなこと言ってたんですけど、ちょっと怪我の影響で残念ながら予選敗退になっちゃったんですね。まあ、現地を見ててちょっと騒然としてて、えこれ残れないの、えおわみたいな感じだったんですけど、でその時もやっぱり石井アナウンサーはしっかりこう寄り添ってまして、まあ、ただねちょっと北口選手は結構他のねまだ日本人選手残ってるから応援してくださいっていうことと、あとまあ自分は決勝には残れないけどやり投げ面白いんで決勝ぜひ見てくださいっていうことを言われてて、なんかやっぱりすごいなと、よくできたね、本当に人格者というか、まあねここまで活躍してる人ってまあ、本当に最近のアスリートの方はすごいな、なんか本当に人ができてるなっていうことをすごい感じました。まあ、あとはですね、三浦龍司選手 3000m 障害で、まあ、三浦龍司選手もこれ本当メダルいけるかもって言ってたんですけど、ちょっと最後にね接触もあったのかな、失速してしまって、まあ、でも本人はそこはもう言わずに、まあこれも競技の醍醐味なので、まあね今度はちゃんと自分がぶち切るみたいなね、なんかそんなようなことは言ってましたけども、まあこれもちょっと惜しかったなっていうところですね。あとはまあ、1万メートル女子の1万メートルで廣中璃梨佳選手、まあオリンピックでも入賞している方なんですが、また6位入賞、あと、小林香奈選手、この選手はですねなんか全然エリート街道とかじゃなくて普通にホノルルマラソンを完走しようっていうぐらいの緩いサークルに入ってたんですけど、なんか走るのが好きすぎて気がついたら陸上選手になってた、まあ、マラソン選手になってましたみたいな感じの方らしくて、ちょっとね走り方は専門家からするとあんまりいい走り方ではないらしいんですけど、でもまあなんか爆発力があってですね、一時は11位ぐらいまで抜かれたけど7位ぐらいまで盛り返して頑張ってました。ちょっとこの日前回話したカーリングの代表決定戦もありまして、カーリングとマラソンを行ったり来たりずっと見ててめっちゃ忙しかったんですけどまあでも本当に楽しく見れてよかったなと、まあ強いて言えば現地見に行けばよかったなって、うちの妹見に行ってたらしいんですけど、あーしまったと思いました。はい、でまあ、日本人 の、まあ活躍もあるんですが、あとはまあちょっとね海外の選手も一応ちょっと触れておくと、まあ、これ実際19日見に行ったんですけど、男子の 200m ノア・ライズ選手、これ3連覇だったかな、 200m が3連覇で今回で4連覇になったんですけど、で、前回かな、前回の世界陸上では 100m 200m両方とも、まあ、2冠という形でねやってたんですけど、 100m はジャマイカの新星セビル選手という選手がまたに抜かれて3位だったんですが、まあ、200m は貫禄を見せて、圧勝っていうことですね。であとまあ同じその19日にも見てたんですけど、 400m ハードル、まあ、大本命のボル選手もこれも圧巻の走りで すごかったです。でもまあなんといってもですね、あの女子でまた新星が出ましたということで、あの 200m の、ウッデン選手、まあ、アメリカの選手なんですけどね、ウッデン選手が見事 100m と 200m の2冠を達成したということで、これなかなかなくてですね、で前回2冠達成したのが12年前って言ったかな、世界陸上でもう今回も出てて、もう38歳でもう大ベテランで引退するっていう、ジャマイカのですね、シェリーアン・フレーザー・プライス選手、ちょっと髪の色が派手なってことで有名な選手なんですけど、この方以来の、まあ、快挙ということで、で、まあ、フレーザー・プライス選手も最後リレーも出てて、まあ、本当に、まあね、メダルは取れなかったんですけど、まあ、個人の方では決勝には残って、いや38歳すげえなっていう感じはありましたですね。で、まあ、ちょっとね、19日に見に行きましたって話をしてたんですけど、まあ、その北口選手のこともあったんですが、もう一つの理由は女子の七種競技というものがありまして、ですね、これ本当にすごいんですよ。2日間 で、ですね、走り高跳び、砲丸投げ、あと 200m、あとやり投げ 800m、 100m ハードル、はい、この7種目を2日間でやるっていう。で実際見てたんですけど、会場着いたらまず走り高跳びやってました。でちょっと休んで砲丸投げでちょっと休んで 200m、 これ1日でやってんですよ。あ、そうだ、1日目その前に、100m ハードルもやってたんで、1日で4種目っておいおいおいっていう。でもっとすごいのが男子の10種競技で、これは10種やるんですね。でこれを制した人はキングオブアスリートっていうことで、まあ有名なところでいくと武井壮さんが10種の選手だったってことでよく話されてるんですけど、まあとにかくもう鉄人なんですよね。っていうことで、この7種競技って、ただ残念ながらなかなかテレビでやらないので、これはちょっと見たかったということで、結構5時からの徳さんもあえて10種競技を見に行ったっていう、だからやっぱりちょっと通ずるところがあるなと思うんですけど、なかなかね、このテレビで、まあ、どうしてもね、テレビでもう取捨選択でね、数字とかもあるので難しいんですけど、まあね、できればちょっと7種競技とかね、10種競技とかも取り上げていただけるといいかなと思います。まあ、でなんかその最後にちょっと現地で見に行った感想なんですけど、やっぱりそのテレビで見えないところがよく見えたっていうのは、カメラワークっていうのかな、なんか吊り下げてウィーンって動くカメラとか、あとなんか選手と同時にこう走るカメラとか、あと選手紹介の時に選手の一人のカメラマンがこう順番に映していくんですね。多分カメラ目線でポーズとかするっていうのが最近ちょっと流行ってるんですけど、ね、ノア・ライルズ選手もバキだったかな、バキのやったとか、あと日本の陸上選手、リレーチームが、ナルトだったかな、ちょっとごめんなさい、あんまりアニメ詳しくないんであれですけども、っていうナルトのポーズしたとか、そういうので、そういうちゃんとね抜くカメラマンがいたりとか、あとまあこれ別に当たり前っちゃ当たり前なんですけど、スタートブロックってね、スタートするときにこう足かけるブロックあるんですけど、もう走り始めたらすぐに撤去しないとゴールすると当たっちゃうんですよなのでそういうのもパッても俊敏にこう片付けたりとか、なんかそっちの動きは結構面白かったですね。なんかだからやっぱりね、まあなかなか機会はないんですけど、日本でもそういう陸上の選手権は全日本とかもありますので、ぜひね、なんかこういう機会で見ていただくといいかなと思います。ただですね、ちょっと一つ注意なのは、いろんな種目を同時にやってるんで、結構頭と目とこが追いつかないっていうのはありましたね。それはまあちょっとしょうがないですけど、ただなんかテレビだと結構断片的にというか、同時にテレビって当たり前しく映せないので、なんか実際はトラックでこう例えばなんか 5000m とかわーって走りながら、その一方でやり投げだったりとか、そういう投擲種目とか、あと跳躍系というのかな、幅跳びとかですね、 幅跳びもなんか走り幅跳びと三段跳びってまたあるんですけど、あとはまあその、高跳びの方か、あの棒高跳びね、あのちょっとデュプランティス選手ってね、世界記録6メートル30っていうのでまた話題になったんですけど、まあ、棒高跳びもねなかなか本当にあんな6メートルとかどうやって飛ぶんだって話なんですけど、っていうのをやってたりとかですね、なかなかやっぱり面白いので、まあ、そういう意味でまあテレビ、まあ、ただ正直テレビで見た方がちゃんとわかるんで、まあ私多分他の方もそうなんですけど、一応現地で見た後にテレビの録画して見てると思います。まあ私も19日行ったのは大体確認はしまして、で北口さんのやり投げの時にもう結構解説陣とかも祈るような感じで、いやーなんとか言ってほしいですけどね、どうかなみたいなのもあったりとか、あともうちょっとそういう感じで、まあそういうね、まあ実況解説は聞こえないので、まあそういうのも後から見れてちょっと面白かったら、でもなんかまあ私ちょっと野球行くときは結構野球中継ラジオで聞いてるんですけど、隣の席の方も普通に今 TVer かな、 TVer とかで同時に見れるんで普通に中継も見てました。でそれで、ああ北口ダメだったみたいなのもちょっと隣の人が言ってて分かったとか、そういう感じでまあっていうのもありまして、ちょっとまたね観戦の方法も変わってきてるかなと思うんですが、まあね、ちょっと11月からデフリンピックもありますし、まあまた2年後に今度は北京であるそうなので、まあ北京も時差はないので、ちょっとね織田裕二さんがいないっていうのは残念ですけども、はい、まあでもまた見ていただければと思います。はい、長くなりました。以上オープニングコラム世界陸上の振り返りでした。改めまして、水宝谷のゆじです。またちょっとオープニングでだいぶ熱量が高くなってしまったんで、ちょっとここで落としたいと思いますが、まあメインテーマは前回の続きで、まあ転職を決めた理由についてと、まあ今までのちょっと職場のまあ感謝とかね、ちょっとそういったことで締めたいなと思います。まあちょっとちらっと言ってたんですが、まあまあ、前回ねちょっと上司との折り合いがとかね、なんかそういう、まあ、考え方の違いとか、まあ、ちょっと大切にしてたものを見失ってしまうかもっていうようなところで決めたっていうのもあるんですけど、まあ、もう一つの大きな理由がもうこれははっきり言うと待遇面です。まあ、なかなかちょっとラジオってどこまで言うかっていうのは難しいとこなんですが、まあ一応参考までに一応言っておくと、まあ、5年やったんですけど、5年経っても手取りは300万円ぐらいでした。まあ、手取りなの実際に入った金額ですね。まあ、ね、年間、年収300万円なんですけど、まあ、これを高いか低いかっていうのは、まあ、皆さん の個々の判断があるので、まあ、そこにお任せするんですが、まあ、まあ、私の感覚で言うとですね、まあ、生活はまあギリギリできるんですけど、ちょっと出かけるとか何か出費があった時にもうすぐ赤字になっちゃうっていう感じで、結構ギリギリ綱渡りと言いますかね、まあ、まだ私は一人暮らしなのでいいんですけど、これがお子さんがいたとかねっていう風だったら、これどうやって生活するのかなっていうと、これはあくまで個人 の感想ですがと思ってました。でまあ月の収入は手取り20万前後ぐらいだったんですけど、賞与がちょっとね年間で1ヶ月分ということで、うんっていう感じでございました。でまあなんでやっぱりこう話をしてるかというと、まあ多分これ皆さんもそうだと思うんですけど、これでも本当にやりがいがあって職場環境も良くてだったら多分続けてたと思うんですね。でもなんでやっぱり 退職しようと思ったかっていうと、やっぱ職場環境が悪くなってくると、なかなかじゃあ続けるモチベーションってなんだろうっていう感じになってきてしまいまして、実際にその一つ上の上司にも、もう続けるモチベーションがないってことはもう散々言ってました。もうこれは結構はっきり言ってました。給料も上がらないし、まあ環境もこれだし、いつもなんか責められてばっかりで、ちょっとねっていう話はしてました。やっぱりこれはまあ皆さんそうなんじゃないかなと思いますね。はい。でまあそうするとちょっと負の連鎖といいますか、もうこれは私自身も体験したっていうことなんですけど、やっぱり経済の不安定になるとですね、精神的にも不安定になっちゃうっていうことですね。であとまあちょっとせっかくラジオ始めたので、まあね、会費払って番組やってるってこともあるんですけど、やはりラジオを通して知り合った方たちを応援したいっていう、ね、気持ちがやっぱりありまして、まあ、この番組自体も何か目標に向かっている人を応援していこうっていうコンセプトもありまして、結構そのイベントだとかそういうのに出向いたりしてることもあるんですけど、なんかその時にお金のことを考えてしまったっていうことがありまして、 なんか応援したいってこうやって立ち上げてやってんのに、あれなんか応援できないじゃんっていうか、なんかついついこう、ちょっとこれは出せないみたいなのがありましてですね、具体的には言わないですけどっていう葛藤もあって、やっぱり経済的にちゃんと安定しないと応援もできないし、精神的なね、やっぱり安定も保てないっていうことも一つ大きな理由としてはあります。なのでまあ安定してまあ人並みというかね、まあ、人間らしい生活をきちっと送るということと、あとはまあその大事にしていたものをね、しっかりやっていくとっていうようなところで、はい、まあ、退職を決意したということではあります。まあ、もちろんね、そのちょっとまあ前回、まあ、今回もやってくれているコリチさんとも話してたところで、まあ、その確かに上司としてね、まあ、危機管理というところでどうしてもちょっとなんかね、もう命の危険とか怪我するとか、そういうのはね、もちろんそういう指示のもとっていうのはもちろんあるんですけど、まあちょっと誤解を与えて、ね、私が別に上司に反逆したとかいうわけではなくて、まあこのぐらいは別にそこまで影響しないんじゃないかなっていう範囲で、まあ合わなかったっていうことをちょっと補足をしておきます。はい。というのが一応まあその退職に至った理由っていうところなんですが、まあ、ただまあ、これだけ言っちゃうとね、本当にただ単にこの前の職場をディスってるだけじゃねえかみたいなことにもなってしまうので、まあ、ちょっとこの場を借りてですね、まあ、特に職場の人にラジオやってると言ってないんですけど、まあ、感謝の気持ちをねちょっと伝えて最後締めたいなと思っております。ちょっと、オープニングの時に蒙古タンメン中本の T シャツを着てきたって言ってましたけど、これはですね、ちょっと理由がありまして、退職あれかな、有給消化中にまあボスといいますか直接の上司ではないんですけど、本部で事務やってるボス、まあいろいろなんかその給与計算とかね、そういう事務的なことを全部やってもらってる方と、あとその方の高校だったかな、高校からの同級生で、もう超絶中本マニアの方がおりまして、本当にテレビとかにも出るような方で、まあ、名前は言いませんけども、本当に毎日中本行ってる、でいろんなグッズとかももらっててっていう、でその方から選別としてラーメン丼とこの T シャツをねいただいたんですよ。でなかなか涼しくなっちゃうと着る機会もなくなっちゃうので、まあ、せっかくこういう機会なんで あえて着てきたということと、ちょっと正直着るには勇気が必要だったのと、私別に中本そんなに好きじゃないというかですね、まあそれは本人にも言ったんですけど、まだ1回しか行っておりませんっていうところで、まあちょっとね寒くなってきたらまた行こうかなとは思っておりますが、まあでその飲み会というかね、その偉い人に言ってもらったことが結構嬉しくて、まあ、ちょっと皆さんにもシェアさせていただきたいなと思うんですが、なんで、その辞める人に飲みたいとかそういうことは言わなくて、全然そんな積極的に喋るような方ではないんですよ。でもなんであえて言っていただいたかというと、本当にしっかりやってくれて、 で、この人がここまでやってくれた人が辞める理由をちゃんと知りたかったと、それで、今後のまあ経営改善というか改善したかったっていうことが理由だったらしいんですね。あ、なるほどと、まあ、そういうことであれば、まあ、今までこう言ってきたことはもう実は全部言ってるんですけど、で、え、給料はさ、いくら欲しかあればいいんだって言われたんで、そうっすね、まあプラス150万ぐらいあったらね、まあ、続けてほしいですねみたいな、結構そういうことまでちゃんと言って、でもそれは聞いてくれて、まあ今までちょっとそこまでは考えれなかったけど、そうか、考えないといけないなっていうところで、まあこれがね、ただやっぱり私がこう思ってたことって、なんかその偉い人も思ってたみたいで、まあこれまだ時間あるかな、またね、これはちょっと深掘りしてこうまた話していきたいテーマなんですが、福祉の関係者って、まあ全部か全部じゃないですよ、なんかその同僚というか職場の人には結構雑に扱うというかですね、対象する利用者さんにとか相談者にはすごい丁寧に接する、まあ、まあそれは仕事だからねっていうところもあるんですけど、ただじゃあ同じ対応が例えば上司でったら部下に対して同じ対応ができているか、その部下が思っていることをちゃんと拾ってっていうことができているかというと、なかなかできていない。なんでなんだろうねっていう話をずっとその方ともしてました。で、まあこれはちょっと私も答えは出てないんですけど、まあ一つ言えることは現場に余裕がないまあこれは結構大きいと思います。で、まあ正直今勤めてるところも全然余裕はないので、まあね、皆さん本当よくしてくれるんですけど、まあ、ちょっと致し方ない部分もあるかなとは思っているんですが、まあでもこれをね、なんとかしていきたいっていうのが、このスイートホームルームの、立ち上げたこのコンセプトでありますから、まあちょっとね、こういう話もこれから、どんどんしていければなと思っております。というわけで、本当に前のね、職場の、まあ、つながってる方もいますし、はい、まあ、楽しくね働かせていただいたので、この場を借りて、本当にお世話になりました。ということで、メインテーマ、転職のお話の第2弾でございました。担任の UG がお届けしてきましたスイートホームルーム、略してスイホー、ラスカさんのサンキューホーを聞きながらあっという間のエンディングでございます。ちょっと前回今回と、まあ、2回に分けて、まあ、こんなね転職の話とかあんまりラジオでするのかって話なんですけど、まあ何かねちょっと皆さんの心にこう引っかかるというか、なんかまあ参考になるかどうかわかんないんですけど、まあぜひねちょっと同じ業界の方も、まあ、そうでない方も、まあ、なんか感想とかねいただけたら嬉しいなと思っております。そして水泡ではゲスト出演も大歓迎ですので、福祉関係者とかね、あとは何か目標に向かって取り組んでいる方、あとはまあこれには誰にも負けませんという趣味をお持ちの方もぜひぜひ連絡をお待ちしております。まあメッセージとかねゲスト出演希望とかありましたら、夢の種放送局スイートホームルームで検索をしていただきまして、メッセージの記入をお願いします。本日の担当 PA は前回に続きコレッチさん、そしてここまでのお相手はスイートホームルーム担任の UG でした。この後16時30分からはジュンさんの Going My Way、 17時からは徳さんのスポーツに無我夢中へと続きます。引き続き夢の種放送局でお楽しみください。そして11月前半となる次回の放送はですね、ちょっとまだ はっきりとは言わないんですが、これからの活動に関わるスペシャルゲストをお迎えいたしますので、お楽しみにしていただければいいかなと思います。まあちょっと夢の種以外でね、番組にちょっと出演させていただくという、お話なんですが、はい、またちょっとよろしくお願いしますということで、はい、それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう、さようなら。